安心かかりつけ薬剤師相談室。さあ本日はですね、新型コロナウイルス感染症についてお話を伺いたいと思います。初回に続きまして、公益社団法人静岡県薬剤師会の石川幸信会長です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあやはり新型コロナウイルス対策、感染予防、このコロナという名前はこの1年半以上、はい、だいぶ皆さんの中に浸透して、まあ不安だったりとか少しの恐怖与えていることだとは思いますけれども、やっぱり薬剤師の皆さんにとってもこの新型コロナウイルス大きな影響あるんじゃないですか。
かなり大きい影響がありますね。
そうですよね、はい。まあ、去年の3月4月あたりですか、はい、わっとこう名前が出始めましたが、はい、あの頃っていうのはどうだったんですか。
コロナウイルスが、うん、日本に入ってきたのが1月ですよね。
あ、そうか、1月でしたもんね、は
い、
あ
の中国の武漢で、はい、大量の患者さんが発生したというところで、はい、日本にそれが入ってきたのが1月です、
はい。
でもうそれからずっとですね、マスクと消毒薬、うん、はい、それから石鹸もそうなんですが、完全になくなりましたよね。
確かに街から消えましたね、
はい、本当にあれは大変だったんです。
例えばその会長の石川会長のお店の方にも、はい、マスクないですかとかいう問い合わせとかもかなりあったわけですか。はい、
かなりありました。
でも実際ないわけですもんね、はい、
もうほぼ売り切れてしまって、それでもう3月ぐらいにはある程度そのもう流行が始まってしまっていたので、はい、薬局としても患者さんと直接、うん、その向き合わないようにするっていうですかね、いわゆるこのアクリル板とか、はい、それから上からビニールを吊るしたりとかですね、はいはい、それから入り口に消毒薬を設置したり、うん、あと場合によってはそういうそのコロナウイルスが殺菌できるような装置とか、そういうのを入れたりとかですね、各薬局さん相当その対応に苦慮したと思います。なし欲しくても物がない時でしたから。
そう考えると町の薬局っていうのは、はい、でお客さんからの反応来るから最前線なんですよね。
そうなんですよね、
ま
あ、その当時最初に緊急事態宣言が出ましたよね、はい、4月に、あの時にはですね、一応そのスーパーとか生活物資を販売する店舗と薬局、これは閉めちゃいけないっていうことになってたんですね、
はい、
ですから全国どこの薬局も多分相当無理してでも開けていたというのが現状だと思います、
はい。変な話、ちょっとこう情報が行ったり来たりするというか、これはこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかっていう街の噂の情報も結構たくさん流れたじゃないですか、コロナに対して。
そうですね、はい、
まあ、それも聞きに来たりなんてこともたくさんあったのかななんて思うんですが。
ありましたね、それこそ用途が効くということで、
ありましたね、
いわゆるうがい薬がですね、
はい、
あっという間に品切れになったりですね、
はいはい、
もう本当にね、そういうそのなんていうんですか、風評に振り回されましたね、
はい。
外国の状況を今の現在見てますと、まあ、日本では第5波が終わって次6波どうするかっていう話になってますが、はい、外国だとワクチン2回接種したところでもまた感染者増えてますよね。
そうですね、はい、またちょっとイギリスとかなんていうのは、
そうですよね、
1日5万人なんていうのが、ね、はい、こうニュースで入ってきてたりしますが、
これ日本人の多分特性だとは思うんですけど、日本人って比較的ちゃんとマスクもしていただけるし、
はい、
そういう感染予防をやはり、うん、きちっとやってるんですね、皆さんがここで、だもんですからね、こう第5波もなんか急激にこう私立ぼみみたいな形で、
はい、
収まってしまいましたので、
ええ、
そういったその日本人のその特性っていうですかね、うん、そういったものがすごく貢献してるんじゃないかなって私は思ってます、
はい。まあ、この一つがね、こうマスクの予防、手指のアルコール消毒、この一個一個、まあ、しっかりやってるイメージは日本人にありますけどね。
そうですね、
まあ、そしてです、まあ、これから先、今第5波のお話ありましたが、はい、これからの第6波に向ける前にやはりワクチン接種っていうのがだいぶ進みました、
はいはい、
薬剤師の皆さんもかなりこのワクチン接種をする会場に対しての、はい、こう協力っていうのもあったみたいですね。
そうですね、市町からの要請っていうのが各地域の薬剤師会に要請が入ってますので、
はい、
まあ、そういうところで、何月何日どこの会場に何人薬剤師が来てほしいというような要請がありましたから、そこに、薬剤師が行っているわけですね、
はい、
でそこで、ワクチンのやる薬液を、調整して、注射器に充填すると、
はい、
こういう作業とか、あと問診票とか基礎疾患がある方のお薬を、飲んでますので、そうした人たちのお薬の確認をしたりとか、そういった作業に地域の薬剤師会から薬剤師が派遣されて行ってるわけですね。
まあ、ですから、はい、ね、実際にそのワクチン接種を受ける時、まあ、いわゆる患者さんはそう医師から受けるわけですけど、その前の準備段階っていうのが薬剤師の皆さんのしっかりした協力があったわけですよね。
そうですね、もう本当に縁の下の力持ちというか、うん、なかなか表に出てこないんですけれども、一応8月の末の時点で静岡県の薬剤師は、8778人の薬剤師がこのワクチンの接種について、協力をしていただいてます。
こういう皆さんの協力があって、はい、またその集団接種会場っていうのが成り立っていた、まあ、これからもいるかもしれないってことですよね。さらに、まあ、今はだいぶ落ち着きましたが、はい、自宅療養者の方もたくさんいらっしゃいました。はい、まあ、ここにも薬剤師の皆さんが一つ協力もされているということなんですけど、
はい、お医者さんからですね、こういう自宅療養者とか、まあ、ホテル療養者に対して、はい、その療養の処方箋が出るわけですね。
はい、
そういったところにお薬をお届けすると、
うん、
それから会えばまたそれはそれでいいんでしょうけども、なかなかやはり接触するってことが難しい場合がありますので、まあ、そういった時にはお薬をお届けして、電話とかテレビ電話等で服薬指導するというようなこともやっているというふうに思います。
はい、はい、という、まあ、活躍というか協力がありましてということで、はい、まあ、今現状今第5波が収束をして、はい、これからまた冬の第6波にどうなっていくのかという中で、今薬局でその抗原検査キットっていうのを見かけるようになりましたけれども、あ、はい、まあ、これ最後に伺いたいんですけれども、はい、このあたりのこう捉え方、
はい、
これはどういうふうにこう捉えておけばいいんですかね。これをこう抗原検査をすれば大丈夫なのかどうなのかとか、はい、そのあたりいかがですか。
はい、抗原検査キットはだいぶ前から発売はされていたんですが、
はい、
これ研究用ってやつだったんですね。
はいはい、
それで今回国が認めたのはいわゆる医療用ってやつです。
医療用、
はいはい、医療用の抗原検査キットが薬局でいわゆる処方箋なしで販売できるというような、
はい、
形で特例という形で販売を国が認めたんですね。
うん、
それでこれで検査をすると、まあしっかりと検査の結果に対して担保ができるということで、これを国は推奨しているわけですけれども、これで例えば陽性になったと言ったら、
はい、
もうこれはちゃんときちっと医療機関にかかって、いわゆる PCR 検査をしっかり受けて、うん、そのいわゆる治療に専念してもらうと、
はい、
で、また陰性になったからといっても安心ではないよということで、一応まあ様子を見るというようなことになると思うんですけれども、
はい、
基本的にはまあある程度、ご自身の体調に対してまあ担保できるものが一つアイテムとして入ったなっていうような感覚で捉えていただければいいんですけど、うん、
はい、
過信はしないでもらいたいと。
そうか、これが全てだと思ってしまうのは少し考えすぎだと。
はい、
いうことなので、
そういうことです、はい
はいはい、ぜひ皆さんもね、こういうものをこ うまく利用していただきたいなと思います。
はい、
そして、まあ、このオンエアが11月15日なんですが、
はい、
これから先12月に入っていくと、はい、インフルエンザ、
はい、
これも合わせてちょっと心配ですけれども、は
い、そうですね、
うん、
昨年インフルエンザが出ていないんですね。
出てないんですか。
出てないんです、はい、ほとんどないんです。
ええ、
ですから私の薬局でもインフルエンザの薬は去年一つも出ませんでした。
あ、そうですか。
それくらい少ないんですね。
ええ、
ですから今年流行するんじゃないかっていう一つの考え方があって、うん、それに対するしっかりと対策をしといた方がいいかなという感じには思ってます。で、インフルエンザのワクチンがですね、例年に比べるとちょっと生産量少ないんですよ。
あ、そうですか。
はい、
うん、
ですから全ての人に打てれるかどうかっていうことを今心配をされてるわけなんですけども、できるだけ、早めに、この11月ぐらいまでの間に基礎疾患のある方とか、それから、受験を控えてる学生さんとかですね、そういった方は早めにお申し込みをされたらいいかなというふうには思います。
はい、
はい、
まあ、今日はいろいろとお話を伺ってきましたけれども、はいはい、まあ、1回目2回目今日ですが、
はい、
会長これからのこのコーナーなんですが、
はい、
どんなことをまた皆さんにお伝えできますかね。もっとより詳しくなっていきますかね。
そうですね、うん、薬剤師会のやってる事業の個々のことについてご説明ができると思いますので、
はい、
まあ、ぜひつながって聞いていただければありがたいなというふうに思います。
そう、知らないこと結構盛りだくさんで出てきそうですもんね。
そうですね、
ここまであったのとか、ここまでしてたんですかとかね、はい、ぜひ皆さん次回以降も聞いていただきたいと思います、
は
い、
よろしくお願いします。
また静岡県薬剤師会のホームページもぜひ皆さんご覧になってください。検索ワードはそのまま静岡県薬剤師会です。さあ、この時間は公益社団法人静岡県薬剤師会の会長石川幸信さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは公益社団法人静岡県薬剤師会の提供でお送りしました。